Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学教授、翻訳家の柴田元幸さん、その後編です。翻訳の奥深い世界についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京大学教授、翻訳家の柴田元幸さんです。翻訳された本ではスティーブン・ミルハウザーのナイフ投げ師が白水社から出版されていますが、まあ翻訳家の名前で本が売れるという、まあ代名詞的な存在になられてるわけですけど、柴田さんはその柴田役の本がなんでそんなに支持されるんでしょうか。それもご本人に聞くのがかなり
難しいですけど、まずですね、うん、柴田役だと売れるっていうのはそれは神話で、そんなに売れてないですね。
いや、そんなことないです。
いや、本当に質より量の翻訳家と言われていてやたらたくさん出すので、だからあの僕の翻訳のファンだっていうふうに、まあ、言ってくれる読者も、うん、こう書店でトークショーなんか、うん、すると、まあ、少しはいてくださるわけですけど、やっぱりみんな全部は買わないんですね。あまりにも多いから。そうそうそう。だからみんなこう、やっぱり私はミルハウザーを買うとか、オースターにとか、あるいは逆にもう翻訳じゃなくてエッセイを読んでくれるとか。だからね、一冊一冊はね、そんなに売れてない。
いやいや、そうです。いやいや。でもね、でもやっぱりその柴田ファンが当然いるわけで、なんで柴田ファンに、
例えば学生が何を喜ぶかとか、あるいは読者が何を喜ぶかとか、こっちがいろいろ考えても、大体外れるんですね。
外れる、
うん、だから向こうが何を喜んでくれてるかってのは本当にわからないですね。だから結局自分が面白いと思うものを自分にとってベストの役で出すのがもう最良のやり方なんだっていうのがもう経験則ですよね。
なるほど。じゃあ自分が自分の一番のファンであるというような、
そういうことですね。そうですね。で、なんかそれは誰に向かって訳してるかっていうのは、まあ、さっきみたいにターゲットとかそんなものはないんですけど、強いて言うと高校生ぐらいの、だからもうその文学とか読めれば読みたいし、だけどまだ英語力とかはないから自分で原書を読む力はない、うん、でかつなんかガニも翻訳っていう感じのなんかかゆいとこに手が届かない翻訳は嫌で、うん、こういうのは読みたくないなと思ってた、そういう自分に向けてる感じはしますね。だからこうそれと同じような気持ちの人っていうのはやっぱり世の中にたくさんいて、自分では読めないんだけど、なんか翻訳帳ってやだなって思うっていう、そういう人たちが反応してくれてるって感じはしますね。
なるほどね。そうですか。
だから正確に訳すっていうだけじゃなくて、余計な違和感とかなんかこう気持ち悪さみたいのがない翻訳にしたいっていう、そういう別にポリシーとかいうわけじゃないけど、そういうことをもう特に言葉にすることもないですけど、結局そういうことをいつもやってるんだなとは思います。
じゃあそういったその感覚とかリズムがやっぱりその気持ちいいと思う読者が柴田ファンになってくれてるというような
だと思いますね。
なるほど。まあやっぱりそれはご自身が一番気持ちいいものを出したいというのが念頭にあるからという部分ですね。でもね、その、まあ、翻訳という作業というか、その、まあ、当然原作者がいて、で翻訳がいて、で読者がいてというこの3つの関係性とはどうなんですか ね。
真ん中に翻訳者がいて、それで片っぽに作者がいて、でもう反対側に読者がいて、うん、その真ん中の翻訳者はなんかこううまい具合に両方を騙して両方を立ててるっていう感じですかね、
うん、ちょうど中間ぐらいですか、
うん、ちょうど中間にいて、うん、作者の都合、読者の都合っていうのはやっぱりあるんですよね。まあ別の言い方すると、なんというか、英語の都合、原文の都合と、日本語の都合、訳文の都合と。だから英文のスピリットを生かすためにはこう訳すのがいいけど、でも日本語ではそれは不自然だとかいうことはあるわけですよね。で、こう訳すと、日本語としては通りがいいけど、でもやっぱり原文の精神を裏切ってるっていうようなこともあるわけですよね。で、両方立てるのは実は無理なんですよね。 だから要するになんか、要するに一人の男がこう二人のあの女性をなんか同時に騙してるみたいな、そういうことはやんないですけど、なんかそういうようなもので、なんか両方をなんかこううまいこと言ってこう喜ばせてるっていう感じですかね。
本当ですか。やってないですかちゃんと。
やってないです
よ。本当ですか。
大学教師でそんなことやったら干されちゃう気がする。
そうですよね。はい。まあでもそのまあ中間にはいるけど、それがまあ。固定してるわけじゃなくて、さっきちょっとおっしゃってましたちょっと揺らいでる感じで、
そうですね、
時々読者が行ったりとか、
ここはやっぱり日本語の都合を重視したいと思う時もあるし、やっぱここは日本語でちょっとぐらい不自然でもやっぱりこの原文 の, あの精神は生かしたいと思うこととかありますから。
うーん、なるほどね。そうですか、
もうなんとかもう本当にこう、臨機応変というと言葉が良すぎるな。あの大原則なんかないんですよね。もうとにかくこの一行どうしたらいいかっていうのはもう、あのその場その場で決めていくしかないので、
うん、瞬時の判断というか。
そうですね、
まあ、そういうことですよね、
だから要するに仕事ってこうトップダウンってつまりまず大原則があって、その大原則に従ってこう細かいことを決めていく仕事と、ボトムアップって言って要するにもう細かいところがまず決まって、なんとなく全体は見えの方針は後から見えてくるっていう、そういう仕事がありますけど、そういう意味ではもう 翻訳は圧倒的にボトムアップですね。
お、下から上がってくる、
そういうのは僕はあの要するに性格としては向いてるんだと思いますね。なんかこう一貫性嫌いってことと、そういうなんかトップダウン式のなんかこうまずなんか全体の方針決めてやるっていうのは嫌いだっていうの、多分通じるんだと思う。
訳す本のセレクトのポイントって、
はいはい、
まあ、先ほどちらっとそのやっぱり好きだという部分がっていうおっしゃってましたけど、やっぱりその辺がもう譲れないところですかね。
それはそうですね。やっぱりその、一応給料安いけど大学で教えててそれで食べてるわけだから、翻訳はもう遊びなんですよ。翻訳しなくてもいいわけだから、それしてるわけだから、そうするとそれはやっぱり好きなものやらないと意味ないですよね。あのわざわざあの辛いことをあのやる気はないので、
いやいや、やることはない、
そうするとやっぱり好きなもんじゃないと楽しめない。このそれは私ですってあのイラストを描いてくれた人が2人いるわけですけど、1人 の, その北村聡さんと話してて、彼は絵本作家なわけですけど、彼がある時に、いや僕の仕事って半分はやっぱり遊ぶことだからっていう、要するに遊ぶっていうのはあの本読んだり映画見たり、とかそういうことですよね。散歩したりとか、そこから要するにこう絵本を描くいろんなあの、素材っていうのも出てくるっていうことね。それを言われた時、ああそうか、そういうことなんだなって僕も思って、やっぱりだからあの遊ばないと仕事、いい仕事に、僕の中ではですけどね、いい仕事にならないんだなってことはもう常々思うので。
なるほどなるほど。
であとは現実的な選択としては、こう例えば訳したい本が2冊あるとしたら、どっち選ぶかっていうのは、より日本で知られてない作家を選ぶっていうのはありますね。
ああ、なんかこうスピリットがかなりロックな感じが、ね、もう至る所に会話見られるわけですけど、ご自身でも翻訳された本というのを読まれることは多いですか？
いや、ほとんどないですね。
ほとんどない、
だから自分で翻訳やっといて翻訳は読みたくないって、すごくなんか不誠実のような気もするんだけど、やっぱりね、翻訳読むと損した気になりますね。
損した気、
つまりなんて言うんだろう、原文はライブ、でやっぱりその翻訳っていうのはそのライブをもうあの CD かなんかに収めたもの、
ライブ版なん
です。それは原文読めばやっぱり遅いですよ、それは日本語読むよりは。でも遅いけど、そのライブ自体に行けるのにわざわざライブ版を聞くのはなんかその分時間の節約にはなるかもしれないけど、もったいないって感じ
ですね。あ、音は同じかもしくはクリアかもしれないけど、その空気とか匂いとかが違う。
そうですね。そういうことですね。そうですね。それでやっぱりその文章の、僕はだから中身よりも、なんだろう、音としてのリズムとかこうスピード感とかそういうものを楽しんで読んでるんだなっていうふうに思いますね。だからそれはやっぱり翻訳で一番消える部分がなんか実は自分が好きなんだろうと思うんですよね。いわゆるその英文解釈的な意味での情報っていうのは、例えば He went to school って言ったら、彼は学校へ行ったって言えば、それであのとりあえず情報は全部伝わってるわけですよね。でもそういう情報じゃなくて、この He went to school っていう時のこのなんかこう音のこうあのなんかあの坂を登ったり下ったりの感じとか、伸びたり縮んだりとか、そういうなんかあんまりこう説明できない部分が多分好きなんですね。
それはやっぱり現象に当たらないとという、
そういうことですね。
いうことですね。まあでもその翻訳されたもの、書物というのがちょっと僕が似てるなと思うのは、あの映画の吹き替えとかってあるじゃないですか、あれにちょっと似てるなと思う部分があって、見事な吹き替えは 原作をまあ凌駕するっていうのはちょっと言い過ぎですけど、そんなことはほとんどないですけど、うん、でも、うん、新たな魅力を加えるってことがあるじゃないですか。例えば、コロンボはやっぱあの小池さんの
声じゃない、はいはいはい、そうですね、良かったですよね、あれはね、う
ん、やっぱりその翻訳されたものが、まあ、原作を超えるというのはほとんどありえない話なのかもしれないけど、はい、でも、はい、新たな魅力をスパイスを加えるということはあり得る話なのかなという気がするんですけど、どうなんですかね、それは。
まあそうあるといいなっていうぐらいのものですかね、やる方としてはね。
その先ほどのライブとライブ版の違いで、そのやっぱ音って CD の方が良かったりするじゃないですか。やっぱそういうとこでのクリア加減っていうのは、
まあ、だから例えばエドワード・ゴーリっていう人の絵本を訳すときに、うん、原文は英語の定型詞なわけですよね、うん、2行言葉があって、その、1行目の終わりと 2行目の終わりが韻を踏むっていう、その面白さがあるわけですよね。でも日本語でそんなことやったってしょうがないから、どうやるかっていうと、うん、短歌の形にするわけですよね。要するにそういう定型性が大事なので、その2行で1行目の割と2行目が韻を踏むって英語では全く当たり前、誰でもこう、うん、もうか知ってると考えないでもそういうのが出てくるような形ですよね。で日本語でそれってなると短歌とか俳句なわけですよね、うん、でそうするとそのゴーリーっていうそのアメリカの、あの書き手のものを短歌の形でやることで、そのなんかミスマッチ感が原文ではない、原文にはない面白さみたいなものにつながるかもしれない
ですね。
でもまあ、もう超えようと思って翻訳するわけではないですからね。とにかくできるだけ余計なノイズ入れないように、できるだけこう足、原文の足引っ張らないようにっていうのね、奉仕するのね。だから奉仕するからやっぱりもう自分が愛せるような本じゃないと嫌ですよね。要するに嫌な主人に使えるってことだよね。訳したくもない本訳すなんて、それは精神衛生に悪いですよね。
そうですね、うん、もう惚れ込んだ相手の
ですね、
ね、しもべになりたいと、
そういうことですね。Let's get knowledge with fun.
さて、柴田さんは東京大学大学院人文社会系研究科教授でもいらっしゃる。
長いですよね、これ。まあ、東京大学文学部教授でいいんですよね。
そうですか。いろんな学生さんたちにこう触れ合う機会も、まあ、当然多いと思いますけども、ご自身の学生時代と比べて、
はい、
こう、今の学生さんたちの肩着というか気質の違いとかってありますかね。
まあいろいろありますね、うん、でどこが一番大きいかな。教師を自分がやってて、彼らに対して権力者の立場に立ってるからそう思うのかもしれないんですけど、一番違うのは自分よりこう立場が上の人間に対して突っ張らないですね。
突っ張らない。
60年代っていうのは、僕は70年代世代ですけど、うん、はい、60年代っていうのは教師が右向けって言ったら左向いたんですよ。で70年代っていうのは教師が右向けって言ったら右は向かないけど左も向かない、しらけ世代っていうのはそれ右も左も向かないんですね、うん、でその次の80年代世代ぐらいからは、うん、右向けっていうと本当に右向くんだけど、うん、どこにその心理があるんだかよくわからない、つまり気持ちが本当に右向いてるのかどうかよくわからないっていう不気味さがあの時代はあったんですね。で今の若者は何年世代っていうのか知らないけど、まあ、2000年世代っていうのかな、うん、はね、ちゃんとね、右向けっていうその言われ方がいいと思ったら右向くし、うん、こういう言われ方嫌だなと思ったら向かないとかね、そのあたりがすごく、だから上の権威に従順なんじゃなくて、うん、自分の気持ちにが正直に僕らのが若かった頃より出せると思いますね。
ちょっと大人な対応という感じもしますけどね、う
ん、だから例えば、うん、要するに、今の、まあ、やっぱり作家なんかを考えるとね、うん、今の若手作家が、自己形成するときに影響力を持った最大の存在って村上春樹さんですよね。で昔だったら若手はもう、いや僕村上春樹なんか知りませんとか、あんなの大嫌いとかね、もう実は好きでもうすごい入れ込んでてもそういうふうに言ったりしたものなんですね。やっぱりもうとにかく上の人間にはまず反抗することで自分を築いていくって。でも今の若者はすごく時代を象徴する言葉だと思うんだけど、リスペクトするんですね。こういうリスペクトって言葉ってこの10年ぐらい使われる言葉だと思うけど、そういうなんかもう、こう、別に権威だからこう叩かなきゃいけないとかいうよりは、これは自分にとって需要になると思うと、それに対して割とこう、素直に好きだっていうふうに言えるっていうね、そのあたりの屈折のなさは違う気がしますね。それはまあ、今、我慢さんおっしゃったように、今の方が大人だっていうことかなと思いますね。
リスペクトって、その、 理のスペクトじゃないですか。だからもう一回見るみたいな。
ああ、なるほどね。
そういう、
ね、
だから、うん、そこの。
そうなんですよ。だから、うん、ガマンさん66年生まれで、66年生まれで、古川秀夫さんっていう、素晴らしい作家がいますけど、だから彼も村上春樹さん大好きで、うん、それでどうするかっていうと、村上春樹の小説をリミックスするわけですよ。
おー、もう一回ミックスする
の、そう、はい。それで、村上さんが中国行きのスローボートっていう小説書いて、それをリミックスして、2000何年のスローボートだっけな、そういう小説を書くわけですよね。
はいはいはい、
そういうような形でリスペクトを表すっていうね。否定するんじゃなくて、うんうん、リミックスするっていうのがね、やっぱり今の発想だと思いますね。
そしてリスペクト、まあ、この辺がキーワードになっていると、
そうですね、
いうことなんですね。
う
ん、
で、まあ、もう一つは、なんていうか、これは彼らがどう感じるっていうのは、やっぱり時代のせいで本当に気の毒だなと思うのは、うん、もう今の学部生ぐらいだと、もうバブルの時代も感覚として知らないわけですよね、80年代の。だから、もう物心ついた時から、明日は今より良くならないだろうなって思いで、ずっと生きてきてるっていう。これはね、明治以降、ひょっとしたら初めてかもしれないなっていう気がするぐらい大きいですね。これは本当に、彼らのせいでは全然なくて、もう時代のせいで、それはね、かなり気の毒だな、
なるほど。反抗してる暇はないんだぐらいの。そういう感じだけど。
まずとにかく自分のなんかまず明日どうやって食べるかちゃんと確保しないとみたいな、
まあ、この番組は学問のすすめというタイトルですけども、学問、その学ぶことがもたらすものどういうことになりますか。
それは難しいですね。なんかみんな別に自分の人格高めようと思って学問やってるわけではないですからね。要するにみんな好きだから、大学出てもそのまま、就職とかせずに大学院に残って、研究者とかやってるので、別になんか自分の人格を投与するとかね、誰も考えてないので、なんとも言えないですけどね。でも、例えばここに今我々こう座ってて、この右側にまあなんていうか、まあそんなには美しくない壁がありますよね。
かなり美しくないです。
かなり美しくない壁があって、でも例えば現代美術やってれば、うん、こういうなんか美しくない色ってあの画家にこういうのあるよなとか、そういうふうにこう発想働いたりすると、まあこの壁もなんか楽しく見れたりするかもしれない、というふうになんかこう、その世界のどこを見てもなんか、あ、これってあれっていうな風に、こう、いろいろそこから楽しい思いが、広がっていくようになるっていうのが、学問の利点かなって気はしますけど、世界をより否定するために、なんか知識つけるっていうのは、なんかその寒いので、なんかこう、むしろこう、何でも面白がれるように知識がつくっていうのは、いいことだなと思うので。
その柴さんご自身が、翻訳を通して学んだことというのは、どういうことなんですかね。
やっぱり自分は大したことないってことじゃないですかね。でも大したことのない自分が大したことのある人が書いたものを日本の読者に届けられるっていうのはすごいな
ってことは。それは大したことですね。
それは大したこと。それ自体は大したことなんですよね。だからクリエイティブでない人間でもクリエイティブな仕事に関われるんだって、それかな。なんかね、中学の時にその職業適性検査みたいのをやって、で僕は要するにやりたいことは芸術とか、なんかそのクリエイティブなことなんですね。で、能力はね、なんか事務能力とかそういうのを見てて、クリエイティビティとかないわけですよ。で、だから要するにもう君はやりたいことともうやれることが全然もう合っていないっていう、そういうもう結果が出てるわけですよね。で、それ全然間違いではなかったんですよね。でもこういう翻訳っていう、かなり事務能力が必要とされる仕事をやって、クリエイティブな仕事のなんかこう、端っこに関わってられるっていうのは、なんかそのラッキーだなと。結局なんかその希望通りになってるんだなと思いますね。
そうですね、そうですね。話は変わるんですけど、柴田さんはそのラジオ少年だったと。
い
うふうにお伺いしました。そのラジオから流れてくるやっぱりその音楽とかっていうのがかなり大きな影響を及ぼしてる。
そうですね。とさっきも言ったように野球好きってのはちょっと言いづらいし、例えば文学は好きですけど、もちろん文学お前分かってるかっていうと、いやすいません分かってませんっていうふうに、つい言いたくなっちゃうような自信のないところはあるんですね。やっぱ子供の頃そんなに本読まなかったから。でも音楽は小学校の終わりぐらいからなんか常に聴いていたので、なんか人が何と言おうと僕はもうこういう音楽は好きだし、こういう音楽は分からないとか、そういうのが一番自信を持って今でも 言えますね。でやっぱり音楽聴いてきたことで確実に人生は楽しかったなと思うので、
それはもういろんなものを聴き込んで
いや、なんか同じようなものを何度も何度も聞いてるんですけど、大体ね、音楽の趣味はもう70年代半ばぐらいで止まってますね。だから、キンクスとかバーズとか、まあ、時代的に言うと、要するにビートルズ、ローリングストーンズが一番輝いてた時代の、まあ、あの時代の60年代後半のロックが今でも一番好きですね。
ブリティッシュ・インベージョン。
そうですね。
の流れの中で。
そうですね。だから、ジャズも聞くし、まあ、クラシックもは、まあ、バッハとモーツァルトぐらいは聞きますけど、なんかやっぱり一番自分の体に染み付いてる音楽はやっぱり60年代の音楽ですね。
文学はアメリカ文学、
そこは微妙ですね。
そうです。
この10年ぐらいで現れた一番素晴らしい作家というとドイツのゼーバルトだなっていうふうに思うし、はい、その60年代以降で読むべき作品は何かあったのかに考えると、イタリアのカルビーノの見えない都市と、それからコロンビアのガルシア・マルケスの100年の孤独だなって思うし、じゃあ20世紀全体で一冊って言ったらカフカの変身だろうとかね。だから
エーベーではない。
そうですね、そうですね。だからなんでエーベーやってんだかよくわかんないんだけど
そうですか。そういったいろんなこう複雑な要因がミックスされて、柴田元幸をこう形作ってるという感じがすごいしますね、それはね。
いや、まあ要するに僕は場所ですよね。
場所、
なんか僕が主体的にこれをなんかするとか、これがこれを訳すとか、そういうよりもなんか僕のところにこういろんないいものがこう入ってきて、それをこう翻訳とかそういう形でアウトプットすると、だから僕は通り道ですよね。で翻訳者ってのはまあそういうもの、通り道ですよね。つまりアンプ、だからまた音楽とか音の比喩になっちゃいますけどね、やっぱりアンプですよね。やっぱこれも村上春樹さんも名文句ですけど、アンプはこういい音だなって思わせるのは大したアンプじゃないって、いい音楽だなって思わせるのがいいアンプだって、だからいい、この翻訳者うまいなとか思わせちゃダメなんですよね。もうとにかくその翻訳者のことなんか忘れて、ああいい小説だなってい思って読者が読んでくれるっていうのが一番いいんですよね。
なるほど、これはマーシャルのアンプだなと分からせちゃまだ二流なわけです。
そう。でその結果面白かった小説並べると、あ、案外この柴田って役のが多いなとか思ってくれるのも最高だっていうことですね。
なるほど、そうか、そこに究極の姿が一つあるということですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
これがね、中学高校大学と一人ずついるんで長が微妙ですね。中学の国語の安倍先生、高校の英語の原田先生、大学のアメリカ文学の大橋先生っていう、やっぱり3人とやっぱり共通してるのは、権威を信用するのは良くないっていうか、これは絶対なんだろうとか決めてかかるなっていうことはみんな違った形で言ってくれたかな。とにかくその中学の安倍先生は国語の先生で、だから国語の教科書に詩とか載ってるわけですよね。こんな詩つまらないっていう、でなぜつまらないかってちゃんと説明してみんなが納得するような形で説明してくれるんですよ。
その教科書に載ってる。
そうそうそう。
教科書否定ですか。
そうなんですよ。で、その詩人が誰だったかも覚えてここでは言わないですが、よくそれ聞いて納得して、そうか、教科書に載ってるから別にいいって思い込まなくてもいいんだっていうのはすごい啓示だったですね。やっぱり僕は教師やってて、もうなんかそういうなんかこう、これは偉いんだろうとかいいんだろうとか、そういう思い込みをなるべく崩したいっていうことは、要するにそれは自分を信用するっていうで、その自分っていうのは、そのさっきの話に戻ると頭の部分じゃなくて腹の部分っていう、頭の部分っていうのは要するにそういうなんか世の中の共通理解をみんなこうもうインプットしちゃってますから、そういう部分じゃなくて自分の中の、もっと腹の中の結構歪んでるかもしれない部分を大事にする。
それで、まあ、先入観を持たずに、予見を持たずにいうことで、でいろんなものを雑多にこう取り組んで、それがやっぱり責任編集のモンキービジネスに現れてきますね、これね。
いやー、なんかそんな責任感実は持ってないんだけどさ、本当に無責任編集って言いたいんですけどね。
いやいやいや、本当にこれがっつり編集責任、ぜひよろしくお願いします。ということで、ラジオ番学問の末、本日は東京大学教授、翻訳家の柴田元幸さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ラジオ番学問の末。スペシャルエディション。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学教授翻訳家の柴田元幸さんを迎えしての後編をお送りしました。お話を伺いした柴田先生、本当にこれはロックなスピリットをお持ちです。本当にいやかっこいい、そして迎合しない、いや本当責任編集を務めるモンキービジネス、今後の、ね、展開にも本当に要注目、そしてもちろん翻訳書エッセイもガンガン読ませていただきたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。